皆さんこんにちは、コール4ポッドキャストです。今回は振り返り公共訴訟というコール4メンバーがゆっくり話しながら公共訴訟トピックを振り返る企画をお届けします。6月に入り梅雨の季節となりましたが、まず今回は前半と後半に分けて2023年の1月から3月までのトピックを振り返っていきたいと思います。今回は弁護士の井桁さん、学生の近藤さん、井上さん、そして近田の4人でお送りします。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。弁護士の井桁です。
よろしくお願いします。学生の近藤です。
よろしくお願いします。学生の井上です。
はい、ではよろしくお願いします。それでは早速今回のトピックを取り上げていきたいと思います。今回取り上げるのは2023年1月から3月までのトピックを取り上げていきたいというふうに思います。ではまず最初のトピックです。最初のトピックは、2月1日に判決が出された湯河原町議会不当懲罰訴訟の判決についてです。まずはどういった訴訟だったのかということであったり、どういった判決が出たのかというところを井桁さんからお話ししてもらえたらと思います。
これはですね、湯河原町の町議会であった土屋さんという方が原告となって、湯河原町議会を相手として訴えた訴訟ですね。で、発端はですね、もともとその町議会の中で秘密に開かれていたオフィシャルな会議があって、これは公開もしないし、議事録なども出さないという、特別の対応する会議があったんですけども、そこで、個人情報がたくさん入った、リストが配られた。それはおかしいんじゃないかということで、土屋さんが問題提起をしたというのが発端なんですね。で、問題提起をして SNS などにその内容をおかしいんじゃないかということで、問題提起した。で、そうしたところですね、町議会の方が、いや、それは秘密会の情報を漏らしたことになるということで、懲罰を科した。で、その懲罰が最初はまず陳謝という懲罰ですね。謝りなさいと、国会ではガーシー議員ですか、最初にかけられた懲罰ですけれども、陳謝という懲罰の対象となった。で、その後それを拒絶していたら出席停止という懲罰の対象となった。で、この二つの懲罰は、おかしいんじゃないかということで、土屋さんがその取り消しですとか、を求めて、提訴したのが、この訴訟です。で、これちょっとまたさらにプラスでですね、発展しまして、その懲罰を断ったところですね、その町議会が町のお知らせ、町議会頼りみたいなものにですね、その土屋さんがこういうことをしていると、もうこれは大変遺憾だみたいなことを書いて、配ったんですね、町にですね。これは今度、その土屋さんの名誉を毀損することじゃないかということで、土屋さんが、それに対して国家賠償などを求めたという一連の訴訟の判決がこの前出されたというところですね。
ありがとうございます。判決が出されたということだったんですが、今回はどういった判決が出されたのでしょうか。
これまず大きく2つの論点といいますか、争点がありまして、で、一つ目がですね、ちょっとこれは行政訴訟法という、少し特別な法律の特別な論点に関することなので、今日詳細はあまりお話、ちょっとマニアックすぎるとお話しませんけれども、行政法学の中では結構面白い論点。それはどういうことかというと、こういう町とか、市とか県、いわゆる地方議会というところが、議員に対して出した懲罰が、裁判所の審査の対象となるのかという問題なんですね。もともとはこういった地方議会というのはやはり民主的な選挙で選ばれた議員たちの集まりで、で、その地方に関することをいろいろ条例などを定めて、統治していくという組織ですので、高度な自律性という言葉をよく使うんですけれども、その議会のことは議会に任せようという発想で、あまり裁判所は口を出さないというものがずっと決まってあったんですけども、2年ほど前に最高裁がですね、少しその範囲を広げた。少しは裁判所も口を出すよということを言ってたんですね。で、その範囲がじゃあ実際どこまでなのかということがこの裁判でも実は争われてました。で、 裁判所の判断というのはシンプルでして、まあ、その陳謝の懲罰というのは対象にはならない。いや、そこまでは裁判所は口出しませんと。陳謝の懲罰ぐらいで裁判所は口出してたら、いろんな地方議会でそればっか問題になっちゃうんで、それはやりませんと。で、出席停止は、その、この前出た最高裁が言った通り、司法審査、裁判所の審査の対象にはしますけれども、今回はそこは、もう時期が過ぎていたので、対象にはしませんと。まあそういった話になりまして、まあ、結論から言うと、その、陳謝にせよ、出席停止にせよ、今回裁判所の判断としては、まあ却下という形になりました。これは、どっちが勝ちとかどっちが負けとかではなくて、とりあえず今回は裁判所は口を出しませんという話。それが一つ目の大きな判断の内容となります。
今回の、その、土屋さん、なんか多数決で物事が決まるとか、その少数派議員への、その、嫌がらせみたいなところがすごい、まあ多分問題点だと思うんですけど、なんか、訴訟における、その問題点っていうのは、どういったところにあると思いますか？
まさにそういった、その、問題点、つまり多数派が、数に物を言わせて、少数議員の、言動を潰そうと懲罰したり、さらにはその懲戒頼りみたいなのに、その人の悪口変えて鳴らすみたいなことが許されていいのかというところは、やはり、争点の重要なところだと思います。で、それが、今から申し上げるとする二つ目、この判決の二つ目の内容を占めていまして、それは、先ほど申し上げたその町内頼りに、土屋さんの、まあ、名誉毀損するようなことを書いたことが名誉毀損になるのかという争点で、それは裁判所は認めた。それ名誉毀損で。
判決のなんか重要な点は、なんか秘密会の開催とか、秘密会自体が悪いっていう、悪いというわけではなくて、やっぱりその、秘密会開催されて、その懲罰されたことというよりも、むしろその懲罰を、その、なんだろう、町の広報誌で、その、掲載したことによって、まあなんかその少数派議員への、まあ、いじめのような外観になってしまったほどっていうが、やっぱりというのがやはり問題点という感じですかね。
今回の問題は、土屋さんは、この秘密会で行われた、これ具体的に言うと税金滞納者のリストを個人情報付きで、まあ、配布したわけですけども、で、しかもその配布した資料を回収しなかったという話になるわけですね。で、こういうことを、その、やっていいんだろうかと、おかしいんじゃないかと土屋さんは問題提起したわけです。まあ、もっと言うと異議を唱えたわけですね。で、その異議の内容がまあ正しかったわけですよ、今回は。結論から言うと。やっぱり個人情報丸書いてある税金滞納者のリストなんて配ってそのまま回収しないなんてことはやっぱりやっちゃいけないだろうと。で、それをやっちゃいけないじゃないかというふうに、問題提起をした人を、そうだね、本当だね、確かにこれやっちゃいけなかったねというふうに反省したり、それが本当にやっていいのかやっていけないのかということを議論するんじゃなくて、もうそう、ふざけんな、そんな、よくわかんない言いがかりをつけるなって言って、一方的に懲罰にしたり、一方的にその町内頼りに名誉を毀損するようなことを書いたりするということがやっぱりおかしいんじゃないかと。そういうのはしっかりと議会の中で、本当にそれが正しいのかどうかを議論すべきだっただろうというのがやっぱ本質なんだろうと思うんです
よ。はい。では、一つ目のトピックのお話はここまでにして、続いて、3月10日頃に来たニュースで、埼玉徴金訴訟の上告が不受理になったというところのお話も聞いていきたいと思います。この訴訟は埼玉県の小学校の教員の先生が、労働基準法の適用と残業代の支払いというのを求めて、埼玉県に対して提起した訴訟なんですが、この訴訟が、上告が不受理になったと。その上告が不受理になったとは一体どういうことなのかということも含めて、まずは池田さんからお話しいただければなというふうに思ってます。
はい、これはもう本当に残念な、まあ、判断だったなという気がしますね。私は個人的にはこの訴訟本当に応援していてというか、頑張ってほしいなと思っている訴訟だったので、これぞ公共訴訟という感じで、まあ本当にだから上告の、なんだろう、残念ですね。で、まあこれ手続き的な話でして、高裁まで行った事件というのは最後最高裁に上告というのができます。で、上告と上告受理申し立てという、まあ大きく2つの、まあ、申請がありまして、上告というのは基本的には憲法違反ですね。で、刑事の場合には判例違反も含まれるんですけれども、憲法違反のものがあるんだという主張をするのが上告 申し立てで、上告受理申し立てというのは、まあ、もう少し広く、この判決おかしいんじゃないかというときに、求めるものです。で、まあ、日本の最高裁というのは、ほとんど上告も上告受理も、受け入れませんので、まあ、なかなかそもそも狭くても厳しい世界なんですけれども、まあ、今回も他の事件と同じようにあっさりと切られてしまったかなというところですね。私も今までいろんな事件で上告受理、また特別抗告とか、まあ、いろいろと最高裁に訴える手続きがあるんですけれども、その中でいろんな、まあ、憲法違反の主張であるとか判例違反の主張であるとか条約違反の主張であるとか、もう様々なことをするんですけれども、最高裁はもう全く相手にしてくれないことが、まあ、90何パーなんでしょうか。まあ、本当にほとんどの事件がそうでして、で、最高裁からは、見下り判と我々呼んでるんですけど、大体3行半分ぐらいの文字が書かれた文章が大体送られてくるんですよ。で、そこには決定って書いてあって、その、お宅が、何月何日付に提出した上告とか上告受理申し立て、であったけれども、まあ、それは結局は憲法違反を言ってるけれども、実質は単なる法令違反に過ぎないから受け付けませんとか、で、上告受理の時にはお宅の言った話っていうのは全然取るに足らないから受け付けませんと、でよって以上の通り決定しますって言って、もうその上告受理申し立てを却下するとか、受け付けない棄却とか、そういう、まあ、決定文書というのが届くんですよね。で、今回もそれで終わっちゃったということで、大変残念な事件ですね。
まあ、形式的なところ、上告、受理、不受理みたいな話以外にも、この訴訟では今、新たに、まあ、第二次訴訟という形で原告を募るという動きも今行われているところだと思うんですけど、この点についてもコメントいただけますか？
いや、まあ、報道にベースでしか私も知りませんけれども、まあ、ぜひ頑張ってほしいなと思いますよね。やっぱり、明らかにおかしいと私も思いますので、まあ、田中さんも、正夫さんですか、その一次訴訟の原告の方も、その報道で言ってましたけども、まあ、彼らは実際に働いてることが間違いなくて、それを自主的な労働だから残業代払わないというのは何かがおかしいというのはもうみんなその通りだと思うので、新しくどういう切り口になるのかわかりませんけれども、なんとか、まあ、固い扉を開けるように頑張ってほしいなと思いますね。
先ほど、最高裁の判断とかの時に、憲法違反じゃないとそもそも上告として受け入れられないけど、実際には最高裁としてはそれは法令違反を主張してるに過ぎないからという理由で、まあ、棄却されるっていうことが多いとおっしゃったと思うんですけど、なんかその具体的なイメージがなんかあんまりつかめなくて、多分弁護側としてはそれが憲法違反である、例えば憲法25条違反であるとか、何条違反であるということをすごい主張しても、それが、最高裁の中でどういうプロセスで、それが、ただの法令違反を主張しているに過ぎないっていう、なんか勝手になっていくのかっていう点について、ちょっとお伺いしたいです。
これは私も聞きたいですね。もう全然正直わかんないんですよ。で、まあ一応まあなんかいろいろ説はあるんですけども、まあ私たちからするともう憲法論しか主張していない事件でも憲法論じゃないって言われたりするんで、まあ、なんて言うんでしょう。私からすると、まあ、全然理屈が通ってないという気はします。で、まあ、だからそれは、民事訴訟法で言うと、民事と刑事でちょっと違うんですけども、民事訴訟法で言うと、まあ、上告は判決に憲法の解釈の誤りがあること、その他憲法違反があることを理由とするときにすることができるってなっていて、で、まあ、結局だから、上告をすることができるというふうになってしまうと、上告として受け付けて、受け付けたら弁論を開かなきゃいけないんですね、当然。で、弁論を開いた上で上告を棄却すると。その憲法違反に、の主張に理由がなければ、その上告は受け付けたけれども、その憲法違反の主張は、理由がないから上告を棄却するというふうに言えばいいんですけども、その全件そうやって弁論を開いていけないので、もう法令違反だと言い切って、門前払いをしてるんじゃないかというのが、まあ、うがった見方と言いますか、まあ、そういうふうに考えるしかないぐらいの事件もやっぱあるんですよ、我々からすると。これで憲法違反じゃないってどういうことっていう事件は結構あるので、まあ、そういう事件の時には本当に、ひどいなと思うことはやっぱりありますよね。で、まあ、もちろん、そうではなくて、もう、 何も言うことがないけど、とりあえず上告するから、とりあえず適当に憲法違反の主張するような事件がないわけじゃないと思いますけど、でもそんなには多くないんじゃないかなという気はしますよね。少なくとも私たちがやってるような事件、ケースでは、まあ、しっかり憲法違反の主張してるのになという気はします。
井上さんどうですか？
やっぱり、上告にあたって憲法違反だって訴えてて、その田中正雄さんの裁判ってすごい注目されてるから、世間的にはやっぱり注目度高くて、裁判所って結構傍聴の人とか、そういう世間の意見って気にすると思うのに、田中さんの裁判が門前払いされたっていうのはすごい、腹立たしいなと思いました。なんか注目されてても最高裁に門前払いされるっていうのはあるんだなっていうのはちょっと驚きでした。
そうですね。やっぱり注目をどんなにしていても、まあ、いかがですか、平気でその却下なり棄却なり不受理なりができてしまうというところのが、まあ、司法の強さというか、ある意味での良さではあるわけですね。その司法と良心のみに基づいてあるという意味では。でもやっぱり今回みたいに社会問題になっていて、で、司法府のしっかりとした判断が求められる、特にしかも最高裁の判断が求められるべき事案で、この門前払いというのは少し司法の役割を放棄したと言われても、まあ、仕方ないのかなという気はします。で、まあ、すごく好意的にとか全開というか、第二次訴訟に向けての希望でいくと、まあ、つまり最高裁でカチッとした判断で、もうこれは全く憲法違反でもないし、何の問題もないんだっていう判決が出てしまうと、やっぱり二次訴訟はかなり苦しかったと思うので、まあ、そういう意味で言うと、まあ、今回最高裁判決は出てないと、あくまで高裁までの事例判断しか出てないということを踏まえて、今回の集団訴訟ですか、次の集団訴訟ではいろんな切り口でもう一回頑張れるかもしれないなという意味では、まあ、唯一こう良かった点かなという気はしますけどね。
そうですよね。ありがとうございます。
はい。では次のトピックに行きましょう。次のトピックは、袴田事件での再審開始決定がされたことと、それに対する特別抗告が断念されたことというところです。ここについても、まずは井桁さんからお話しいただきたいと思います。
はい。これはもう本当に、まあ、我々の業界では、もう大盛り上がりの事件でしたね。で、もう皆さんご存知の通り、その死刑再審事件というのは、まあ、これまで4件しかないわけです。歴史上ですね。で、もうどれも非常に古い事件でして、一番最近ので平成元年。ですかね、になりますので、もうに再審で無罪になったような事件ですから、もう30年以上、40年近く今までなかったんですよね。で、袴田さんについては、しかももう一度再審が地裁で出ておきながらひっくり返ったみたいなところもあって、もう本当にそのうんざりするぐらい長い時間、どっちになるんだろう、こうどうなるんだろうっていうのが続いてた中で、ようやく抗告審でも再審が維持されて、で、もういい加減特別抗告するなと、もういい加減にしろという、まあ、世論の高まりがあって、特別抗告断念というところになったので、まあ、本当に良かったなと思いますし、まあ、こういったこう特別抗告断念をさせた世論の力というのは、先ほどのね、田中さん事件では、どんどん世論が盛り上がっても最高裁が相手しなかったっていうのとは、ありましたけれども、やっぱり、こういった世論の力によって、司法を動かすこともできるんだという一つのいい、例になったんじゃないかなというふうに思いますね。
このニュース見たときとかは、弁護団長の先生が記者会見ですごい、こう、涙流されてた姿とかも、こう、印象的で、なかなかこの長期間、こういう再審事件を戦っていくの大変だったんだろうなというふうに感じてるんですけど、再審が認められるのとかは、やっぱ認められること自体がそもそも難しいことっていうところなんですかね。
もう再審はもう本当に狭き門ですね。その、もう、まあ、普通の、まあ、弁護士だとなんか心折れてしまって、なかなか続けられないのが普通だろうな。もう本当に気が遠くなるような狭さですね。で、特にその、まあ、袴田さんの場合には、その今の記録見てますけども、2014年ですね、もう10年近く前ですね、に静岡地裁が再審開始をして、で、 コーチの執行停止というのをしてるんで、袴田さんは今外に出てるんですね。袴田さん今外に出てて、会見とかで皆さん見てると思いますけど、あれはその時の再審開始決定の際に、その死刑の執行停止と、その死刑に伴う拘置ですね。つまり拘置所にその閉じ込められる、まあ、逮捕とか拘留とかと延長の拘置というのがあるわけですが、その拘置の執行停止ということで、そういう執行しちゃいけないということで、拘置が執行できなくなったので釈放されたという流れがあったわけです。で、それから、まあ、ずっと釈放されてたわけですね。で、だけども、その後に東京高裁に検察が抗告をして、で、それで、再審開始決定が取り消されちゃったわけです。で、さらにその特別抗告をしたら、今度最高裁がもうその高裁の決定は間違ってるから戻せっつって、まあ、差し戻したんですね。これが2020年ですね。でもこの時にもすでに最高裁は自分で判断しろとみんな思ってたわけです。もう差し戻したらまた長引いちゃうじゃないかと。もう最高裁がね、そのもう高裁決定が間違ってると思ったんだったら、もうそれは地裁決定維持で再審開始でいいじゃないかってみんな思ってたんですけども、最高裁は差し戻したと。でもどういうことだよと思ってたわけですが、そこでようやくまあ差し戻された今回の高裁で、2023年今年ですね、再審開始になったと。まあ、つまりその静岡地裁が出した再審開始決定を維持したわけです。まあ、これでようやくその、最新、その静岡地裁が2014年に出した再審開始決定が東京高裁でも、まあ、是認されたわけですね。で、じゃあこの後にそれでまた最高裁行くのかってなったわけですが、まあそれはもう2020年に最高裁がそもそもおかしいって戻してたわけですから、もうさすがにするなっていうのがみんなの、まあ、感覚だった、世論の流れだったわけですね。で、それをまあようやく検察官も、まあ受け入れて特別抗告しなかったというわけです。
それでは今回はこのあたりとしたいと思います。また次回後半のポッドキャストでお会いしましょう。